寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ11月後半です。たっちゃん節を披露していただきましょう。
あ、さあおはようございます。それこそ2週連続でお越しいただいた小田牧さんのあの明るさってね、やっぱりそのそれこそね、そんなに目立つ人生を送っているわけじゃないんだけども、自分としては最高の人生を送ってるじゃんね。もうあの感じ、あの穏やかさ、ほわんほわんした感じ、だからそういうことができるといいなと思うんだよね。それこそ最近ね、すんごい読書量がものすごい多いんだよね。自分でもこんなに本読んでいいのっていうぐらい、うちが本で潰れちゃうんじゃないのっていうぐらい本を読むんだけどね。まあ、その本の内容って難しい本を読むわけじゃないもんだから、特に今面白いなと思ってるのはね、永六輔が大好きだっていうのも何回も言ってきたけど、その永六輔の話がの、あれ本だったかな、永六輔の CD だったか忘れちゃって、黒柳徹子との話があってさ、黒柳徹子なんて知ってる、黒柳徹子さんとの話があってね、黒柳さんが若かりし頃日本大学来たんだって。でなんかの番組でね、ね、夏だよ夏で、今の日本大学のあの綺麗なホテルじゃなくて 前のホテルの頃ね。でその頃にね、あのこの目の前にあるね、あの大きな山、素晴らしいお山ですねって小柳さんが言ったってね。そうですね、まあ、あの山はなんていうお山ですかって、あの雪が降ってないんで夏だからね、だからシルエットみたいに黒い影がまあ見えたんだって。でまあスタッフ連中は富士山ですって、まあ当然言いづらいっていうのがあってね、本当に黒柳さん富士山知らないのかと思って黙ってたんで、そしたらね、いやとても素敵なお山ですねって、本当になんていうお山なのって、でもしょうがないからみんなが、あの富士山ですって、えあれが富士山なの、いや富士山初めて見ましたって言うんだって初めて見たっていうわけじゃないだろうけど、まあそのぐらいそののんびりしてる、うん、黒柳徹子の良さなんだ。それをまた永六輔が面白く、あ、喋るっていうか書いたっていうかどっちだか忘れてたけどさ。で、先月ね、その要は、衆議院の選挙があってさ、で、ちょっとどうかなって思うことがいっぱい起きちゃったね。その、まあ、小池さんの一言でどうたらこうたらって話があったりさ、今度はその後の民進党がどうのこうのなんて話があったんだけどね。俺その黒柳さんと永六輔みたいな感覚、永六輔って結構ね、いろんなことを批判する鋭い目持ってて、でまあ批判って言うとおかしいな、批評っていうのかな。でそのそういう中でさ、俺ね昔のね、それこそ孤児、今皆さん中国の孤児なんていうの勉強しねえんだけどさ、死んだ馬の死んだ馬芝の骨を集めよっていう話が、まあ、貝より始めよっていうところに出てくるんだけど、要は貝っていうのは各貝というお人の名前ね。で、貝より始めよっていうことわざがあるじゃんね。まあ、なんで貝より始めよっていう話ができたかっていうと、燕の将王、燕という国、戦国時代で、中国の戦国時代。そこの燕という国があって、そこに将王って、昭和の将に王様の将王が人材を集めようとして、その当時、まあ要は格式が高い、優秀だとされている各界にその方法を尋ねたと。で、その時にその各界が芝の骨を集めようという個人があると。それは何かというと、それこそその中国の戦国時代よりもずっと前の時代にある王様が、千里馬をね、集めようという命令を出したと。で、千里馬っていうのは今、ほら、北朝鮮の千里馬、千里走る馬っていうんだね。で、そのぐらいの馬を集めようと、名馬集めようっていうんで、その時に、そのある家来が、家来に、今で言う、いくらなんか知らないけど、要は、1000万の金を与えると、金を与えると。そしたらね、そのうちの半分の 500でね、死んだ骨の馬買ってきたって言うんだね。で、なんだこれはって怒ったって。そしたらね、いや、死んだ馬っていうのは名馬であった馬の骨だと。それを500で、500金で集めたっていうことは、それが噂が広まれば、きっといい馬が集まってくると。死んだ馬にさえ500万払ってくれるんだから、じゃあ生きた馬には金絶対くれるに決まってるって、いっぱい馬が集まるっていうところから、 でもそのそれを例にとって、まあ、結果としてはその馬が2年のうちに3頭集まったって言うんだけどさ、まあ、その例をとってその各界会はね、私をまず採用せよと、賞をね。で、私みたいな凡人が採用されたとなれば、私より優れた人は必ずいっぱい集まると。つまり手近なところから始めなさいとか、言い出しっぺである人から始めなさいっていうところに会より始めようっていうね。で、それあの本来だよ、政治の世界もさ、言い出したらやっぱり言い出した人がものに リードしなきゃいけねえんじゃねえかってその頃思ったんだよ。その時、去年、先月よ。ね。だから、それはもう、言い出して、なんて適当なことやって人をおもちゃにするんじゃねえよっていうのは僕は思ったんだよね。で、その時にね、思い出した言葉があったもんだから、ちょっと引っ張ったね。山本五十六がね、人を育てる。人を育てるっていうのは、要は自分の部下の軍人を育てるのにね、やってみせ。言って聞かせてさせてみて。褒めてやらねば人は動かちと。で、その後があってさ、話し合い。耳を傾け承諾し、任せてやらねば人は育たず。さらに三つ目、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず。山本五十六ってのはすげえなーと思うんだよね。そう言ったって、その五六が残ってるよ、山本五十六五六が。やっぱそれはね、人っていうのは自分がやっぱ率先して姿、その要は実践して姿を見せて、一生懸命やってるって人は動くんだよね。あの静岡学園の初代のね校長先生というのも創設者の牧野健一は先生は毎日掃除したよね、校門の前をね。もう何度も言ってきたよね。で、それがその十分奉仕という形で姿形を変えてって、まあ歴代伝わったんだけどね、その毎日自分が掃除をしてるっていう、校長先生自ら、理事長先生自らそんな掃除をしていればね、必ずそれはついて回るんだよね。誰かがやり始めるって言うんだよね。まあ、そんなところでその自分が好きなあの新聞に宮崎中央新聞っていうのがあって、そんなこんな話が載ってた。愛知に邁進っていう会社があって、邁進するぞっていう、その邁進なんで、それをカタカナで書くんだよね。株式会社邁進と。で、それは運送業なんだよね。で、その辻直樹さんっていう社長なんだけどさ、で、その社長、辻さんにとってはね、自分にとって仕事とは何ぞやと。で、全力でやることだっていうことが自分にとっての仕事だったっていうんで、若い時やっぱりそのいろんな仕事を転々とした。で、最後にはその収穫業、今でいう配送業者に就職しました。で、その時にね、一生懸命やってたって。そしたらそのある週刊に伺った会社で、あなたを見ているとね、こっちまで元気が出るわって、あなた一生懸命なのねっていう話を受けて、で、なおさら一生懸命やろうと思って、結局要はいつの間にか自分はその邁進という会社の社長になってったっていうんだね。で、その邁進の社長になってから自分が部下を育てようと思って、二人の腹心の部下を育てようと思って、一生懸命やろうぜ一生懸命やろうぜってやってきた。そのうちにおごり始めたって、自分が。で、結局なんでそんなことができねえんだっていう言葉を吐いてしまって、で、それあんまり責めるもんだから、その二人の僕は両方ともノイローゼになっちゃってね、一人は入院しちゃったって。で、その時に自分がその見舞いに行った時にね、社長が全力でなさるということ、その社長の全力と僕の全力はやっぱり質が違うんだと。で、私は一生懸命やってもやっぱり社長のおっしゃる全力には届かない全力であったっていうことを言われてね、はっと気がついたって言うんだね。それでもう涙ながらに謝って、変わらなければならないのは俺だったと、変わるべきは俺だったってことに気がついて、心から申し訳ないと思ったって言うんだね。で、もっとも自分を振り返った時にね、自分が社長になれたのもね、先代の社長のが自分のその才能可能性を信じてくれたって言うんだよね。で、要はその二人の部下に辻さん謝って、その改めて大切な社員だと頭下げて一生懸命やってくれっていうことで、要は今の会社になってきて、とてもいい会社になってきたって言うんだけどね。まあ、あのいろんな生き方っていうのがある中で、やっぱり一番気をつけなきゃいけないのは、自分が自分で思ってしまうことだよね。思ってしまうっていう、そのおごりっていう言葉ね、まあ、漢字勉強した方がいいと思うんだけどさ、人におごるのはいいんだよ。その自分がね、おごり高ぶっちゃダメだよっていうのは本当に選挙で感じましたよ。つくづく思ったよ。政局にしようやって。自民党もね、 民主党も希望のなんとかっていうのもね、あやっぱね本当に嫌な嫌な、まだ引きずってる、嫌な選挙だったなって、人が人を信じしなくなっちゃうもんね。ね、まああんまり政治のこと言っちゃいけないかもしれないんだけど、ついつい感想で。
でも、ものを考えないといけない時代ですからね、一人一人がしっかり考えた方がいいですよね。
本当に考えなきゃいけないよな、食っていけなくなるぞ本当に本当に。ああどうする日本って真剣に考えちゃう。ねえ、ちょろちょろっこく言ってらんねえなと思って。
また来週もたっちゃんと一緒に考えたいと思います。
はい、はい、お願いします。